主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
ヨハネによる福音。
主に栄光。
さて、ユダが晩餐の広間から出ていくと、イエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光を受けになった。神が人の子によって栄光を受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちを、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。キリストに
賛美。
まあ、今日はの福音は、まあ、このヨハネの福音書の、まあ、有名なまあ、ところですね。新しい掟を、まあ、与えると。互いに愛し合いなさい、まあ、それを主が掟を与えたところですね。貴様が弟子たちの足を洗って、そして、まあ、ユダが出て行った後のところでイエス様が与えられることです。この互いに愛し合いなさいというこの掟ですが、まあ、はっきり言ってキリスト教の本質はもうこの愛に尽きてるわけで、まあ、新しい掟というよりは、まあ、しょっちゅう聞いてるので、まあ、この別に特に新しさがないという感じもしますが、でもなぜイエス様が新しい掟として私たちにこの掟を与えられたのか。それはやはりこの愛し合うということの中に新しさがあるからだと思いますね。掟が新しいということよりも、愛し合うことによってこそ常にこの新しさが生まれてくる。で、私たちはその新しさを生きていくようにいつもいつも呼ばれている。まあ、過去がどうであるとか、今がどういうことであるかとか、まあ、いろいろ困難とか囚われとかいろいろあるでしょうけれども、で、私たちが今日ですね、愛し合っていくならば、そこに新しいものが生まれてくる。その新しさに向かって私たちはいつも歩んでいるということですよね。だからこそこれは常に新しい掟であるというふうに、まあ、言えるんだろうと思います。この宮崎駿のアニメの映画の中に、ハウルの動く城だったかな、そのハウルっていう魔術師というか、なんかそういう人がこう出てきて、まあその人を中心に巡るお話なんですけども、まあ、見られた方もおられると思いますが、そのソフィーって女の人が出てくるんですけど、その16歳だったか8歳だったかぐらいなんだけど、まあ、別のその魔女に呪いをかけられて、80歳か90歳ぐらいのおばあちゃんにこうなっちゃうところから、まあ、話が始まってですね。それでそのハウルっていうその魔術師をめぐる話の中で、まあ、いろいろ話が進んで、で一番最後の方になったらこの、まあ、何人か主要なキャラクター登場人物がいるんですけど、結局ほとんどみんな呪いがかかってたんですよね。で最後の最後にみんなの呪いが解けて、まあ、最終的にはハッピーエンドに終わるんですが、その一番最後にこう呪いがどんどん解けていくところがあるんですが、その不思議なんですけど、ソフィーの呪いだけはここで呪いが解けたってところはないんですよね。その、まあ、彼女も呪いにかかっておばあちゃんなんだけど、他の人の呪いは最後の最後で解けるんだけど、彼女の呪いだけはあるいはここで解けたってところが実は出てこないんですよね。でしかもその90歳ぐらいから出発してだんだん若くなって、彼女はそのお話の中 で一番最後のところで一番自分の年齢に戻るわけなんですけども、まあ、そのところだけは、まあ、なんかこう謎かけのようにして何も言ってないんですよね、そのアニメの中では。 でも彼女がなんで呪いが解けていったのか、もうそれはたった一つなんですよね。ソフィーがハウルを愛していてですね、ハウルのためにその最初から最後までずっとこう、こうなんていうんですかね、この助け続けるというかですね。だからまあ私にすればその結局今日のテーマなんですが、愛し合うことによって新しさが与えられる。新しさだけじゃなしに若さも与えられる。そのこの若い人にこう彼女がなっていくわけですよね。そして最後に年齢相応になる。愛し合うということが呪いを解くだけじゃなしに、呪いを解いてこの若さと新しさが与えられるというのが、まあ、あの映画の一つの、まあ、テーマだったわけですが、まあいろんな人を見ていて、この呪いがかかっておばあさんみたいな人にいっぱい出会うっていうかなんていうのか、年齢は若いんだけど、まあもうこれもできてないとかあれもできてないとか、なんかこうもう自分の人生が終わったかのようにこう話してる人が、まあ逆の人もいるわけで、シスターでもおばあちゃんのシスターなんだけど、もうまだなんか20歳ぐらいの気持ちでこう生き生きとこういろんなことやったり喋ったり働いたりしてる人もいてですね、やはり愛を生きてるかどうかなんですよね。愛を生きてる人は若いし新しいで、その新しさを絶えずこう生きてるというかですね、互いに愛し合うことが新しい掟である。それは今日もそうなんですよね。私たち一人一人にとって愛し合う人はいつも新しいし、愛し合う人はいつも若さが与えられている。でこの愛を私たちが生きていくかどうかですね。まあ、なんか苦労多いからとかなんとかかんとか、まあその物語のように私たちの現代人もいろんな呪いがかけられててですね、もう何かこう人生の人生がもう終わりだとか、なんかこれもできないとかあれもできないとか、まあその呪いに縛られているように見える人はまあいっぱいいますけれども、でもそういう縛りがあるかないかっていうことを言ってても仕方がない。誰かが助けてくれる人がいるかもしれないですけど、でもそれよりは今愛し合うことによって新しさを生きていく。どのような縛りとかなんかこううまくいかないことがあったとしても、でも愛し合うことによってしか新しい道は開かれてこない。でその道を私たちが今日も歩むかどうか、あるいはその互いに愛し合うということが自分にとってどうなのか、そういう目標の中で、まあ、深めながら新しさを発見できるかどうかということですよね。自分自身の今とこれからに、それはやはり神様の愛と自分自身のこの愛していこうという気持ちの中から、その新しさとまあ若さが生まれてくるんですね。私たちが常に新しいものとして歩んでいけるように、一個与えられている命はやっぱ今日の新しさだし、明日は新しさの明日は明日の新しさがある。それを愛によって充実したものとしていけるように